その持っていかれた方の父の方はどうかと申しますと、まあ、そこでちょっと20節のところですね、15章の20節ちょっとご覧いただけますか。こうして彼は、これは息子ですね、立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところがまだ家までは遠かったのに、父親が彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き口づけしたと書かれています。息子の方はですね、そうやって帰ってきた。で、父はどうやったかというと、お前よくもそうな帰ってきたなみたいなことではなくしてですね、ここではなんとまだ家までは遠かったのに、父親が彼を見つけるんで、そしてかわいそうに思って彼の父親の方から駆け寄ってきて首を抱き口づけするというような。で、私はこの父親の姿を想像するときにですね、もう泣けてくるような思いがいたします。果たして父が息子を遠くから見つけたのは偶然でしょうか。答えは、私にとっての答えはの偶然ではなくして、父は帰ってくる息子の姿を捉えようといつも目を凝らして遠くを見渡しておったと思うわけです。まあ仕事はあったでしょうから、いろいろやってたとは思いますけど、だからといって息子のことを忘れるわけではない。片時も息子のことは頭の中に、あってですね、そして、ちょっとでもそういうことができるときにはもう遠くをこう見回しておったんではないかと思う。こういう大切なですね、人を、待ちわびる気持ち、待ち焦がれる気持ちということを、まあ、皆さんも一度や二度はご経験ではなかろうかと思いますね。まあ、私は昭和の人間でありまして、結構歌謡曲が好きなんですが、まあ、その中にはですね、双葉百合子の岸壁の母という曲がありまして、まあ、この曲は今回前津に参りましたが舞台ですので、まあ、大変皆さんにお話するのも恐縮いたします。昨日実は来て舞鶴、引き上げ記念館にも行ってまいりましてですね、まあ、大変彼女2人感動したようなことでございます。戦争で出征したその息子が帰ってくるんじゃないかと、引き上げ船が到着するのを港の岸壁でですね、今か今かと待ち続けるその母親の姿であるという、母は来ました、今日も来た、この岸壁に今日も来た、届かぬ願いと知りながら、もしやもしやに、もしやもしやに引かされる、もう最後は絶叫しなければならないんですけれども、実はその岸壁の母は何よりうちのですね、母親が好きなんですので、私は子供時代、ぐらいですが、もう本当によく横で歌ってですね、最後は絶叫しておりましたけれども、まあ、そうやって、まあ、母でありましたが、その母の思い出なんですけど、私がその後にですね、まあ、成人して就職いたします福岡から私は大阪の方の会社勤めになりまして、そうすると、まあ、帰れるのは盆と正月ぐらいです。で、そういう時期になってですね、お母さん今日帰ってくるからねというようなことで電話をかける。そして、まあ、新幹線に乗ってですね、それから博多駅に着いて、そこから、今度はですね電車に乗り換えて、それからバスに乗ってというふうにして、自分のその福岡のですね実家の方に帰ってくる。で、実家はですねバス停からまあ大体10分ぐらい、歩くようなところでもあるんですけれども、そのバス停が近づいて、参ります。いよいよですね、もうこの帰ってくるかなとも私も思って、前の方を見るとそのバス停にですねポツンと一人立ってるんですよ。誰やろうかと思ったらですね、私の母。なんでまたバス停に立ってるんだろう。家にいれば確実に私は帰ってくるんですけども、なぜかバス停に立っておるという、 で、降りてですね、いや、お母さん帰ったよとすると、ああ、イコちゃんと私のママ、イコですか、イコちゃんですけれども、もうよく帰ってきたねとこう言ってくれるわけですが、もう顔はくしゃくしゃにですね、もう喜んでですね、いるわけですけど、でそこで私は、いや、ところでおばさん、どれぐらい待ったん？そしたらですね、もじもじしながら、3時間ぐらいかな、朝から待とうやんって話で、なんでお母さんそんな家に思ったらもう確実に帰ってくるのにこんなバス停まで、いやもう母親はもう自分と会えると思う、私と会えると思うと、もう待ちきれなくてです、いても立ってもいらなくて、それでバス停まで出てきてるっていう。私も言います、もうお母さんも今度からもう家におってよ、帰ってくるときはもうちゃんと帰ってくるんやから、その日連絡した通り帰ってくるからって言ってニコニコしながらそれをですねうなずいて聞いてるけども聞いてないんですよ。また帰ってくる、また立ってる、また帰ってくる、また立ってる、雨が降ってる、じゃあ傘持ってまた立っているという。ですから私はもう思いますね、岸壁ならぬバス停のところが、その私も同じようなもんでありまして、息子が大学に行くようになるわけでありまして、まあ証しの話ですけれども、まあ、ちょっと遠いところにですね、行かなくてはないような下の息子でありまして、2時間以上2時間半ぐらいかかるんでしょうか。で、まあ、帰りはですね、そうしますとなんかちょっとでも活動すると遅くなって、もう夜の真夜中の12時過ぎる、 JR で帰ってくる、今日は遅くなる。で、私もですね、まあ、父親の威厳というのはやっぱり大事ですから、まあ、家内には、もう自分でそういうふうにもう自己責任やし、大人やからほっときなさいなんてこうかっこよく言うわけです。で、気がつくとですね、その明石駅の改札口からですね、道路を挟んだ方の駐車するところに私は12時過ぎて、もう結構な前の中の時刻にいつも車でですね待ってるわけですね。で、自分で思うわけであります、岸壁ならぬバス停ならぬ明石駅の父やなですけども、皆さん、神様はこの放蕩息子を待つようにもしてあなたを待っておられると。私たちの方はこれまで神様を、そうは言われても神様ってよく知りませんでしたというようなことかもしれません。しかしそのあなたを神様の方待っておられる、いや知ってはおりますけれども、神様からもうこちらから離れてしまっておりました、あるいは今神様のところに帰るのはちょっともう申し訳ないというような、そのあなたを神様の方は待っておられる。神様から離れてですね、いろいろな事情からですね、苦しみ、ですね、虚しいようなですね、人生を歩んでおられるようなことがあったとしても、そのあなたを神様は待っておられ、そして走り寄ってくださり、抱きついて口づけしてくださるお方です。聖書の神様はそのようなお方でございます。そして最後のことでございます。最後に、神様はそのように失われた私たちが見出されることを何よりも喜んでください、そして私たちを神の子として扱ってくださるお方です。まあ、ここ見ておりますとですね、21節なんですが、今恐れておりますが、まあ、息子はさすがに反省してこう言います。息子は父に、お父さん、私は現に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです、もう息子と呼ばれる資格はありません、もう息子と呼ばれる資格はありません、もう息子として自分を扱っていただけるようなもんでありません、雇い人のようなもんで結構ですということがそこに案にあるわけですが、それに対して父がですね、おお、よう言うた、その通りにしてやろうと言うたかと思うとですね、そうではなくして、ここ読んでおりますと22節ですが、ところが父親は しもべたちに言った。